赤岩動物ふれあいフェスティバル2022、日時10月2日日曜日午前10時から午後4時、場所山陽ふれあい公園、リードをつけてペット同伴可能。主な内容、丸1ビンゴゲーム、動物丸ペケクイズ、丸2ワンワンミニ運動会、丸3動物のお医者さん体験、丸4働く 犬たちのデモンストレーション、丸5犬のしつけ方教室、丸6ペット何でも相談、丸7ペット写真展、丸8動物の図画展。主催赤岩市獣医師会、共催公益財団法人岡山県動物愛護財団、赤岩市狂犬病予防連絡協議会。問い合わせ先は環境課、電話番号 955-5347 です。9月20日から26日は動物愛護週間です。愛情と責任を最後まで。動物愛護週間は広く国民の皆さんに動物の愛護と正しい飼い方について関心と理解を深めてもらおうと、動物の愛護及び管理に関する法律で定められています。この先も続く人と動物との多様な関係を考える機会として、これから飼う予定のペットや現在飼っているペットへの愛情と責任にはどのようなものがあるのか考えましょう。人も動物も幸せに、考えよう共に暮らす社会。現在新型コロナウイルス感染症拡大により、家の中にいる時間が増えていることで、ペットを飼い始めた人もいることでしょう。ペットと一緒にいる時間が増えたこの機会に、もう一度正しいペットの飼い方をしっかりと確認してみましょう。ペットを飼い始めたら、飼い主の責任として、ペットが迷子にならないよう外出するときは必ずリードやケージを使いましょう。マイクロチップの装着の検討や、飼い主の名前、連絡先を明記した首輪などをつけておくようにしましょう。外出時は糞を持ち帰りましょう。必要に応じて不妊去勢手術などの繁殖制限措置を行いましょう。問い合わせ先は環境課、電話番号 955-5347 です。結核予防週間、9月24日から30日は結核予防週間です。結核患者のうち高齢者の割合が増えています。自分自身の健康を守るため、家族や周囲の人への感染を防ぐためにも、年に1回は胸部 X 線検査を受けましょう。職場検診、住民検診、お住まいの市町村、医療機関で受けることができます。結核は咳やくしゃみで感染する病気ですが、結核菌が体の中に入ったとしても、すべての人が感染、発病するわけではありません。おかしいと感じたら早めの受診を。結核の症状は咳や痰だけではなく、体のだるさや疲れやすさを感じる、食欲がないなどの全身の症状が出ることがあります。いつもと違う感じが2週間以上続いたら、早めに病院を受診しましょう。結核を予防するために、1、適度な運動、十分な睡眠、バランスの良い食事を心がけましょう。2、乳児は1歳までに BCG 接種を受けましょう。問い合わせ先は、備前保健所、東美支所、電話番号 086992-5180 です。厚生労働省からのご案内。業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。感染経路が業務によることが明らかな場合、感染経路が不明の場合でも感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した 蓋然性が強い場合、例1、複数の感染者が確認された労働環境下での業務、例2、顧客などの近接や接触の機会が多い労働環境下での業務、医師、看護師や介護の業務に従事される人については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象。症状が持続し、罹患後症状があり、療養などが必要と認められる場合も、保険給付の対象。詳しくは、厚生労働省ホームページの Q&A 項目5、労災保障をご覧ください。問い合わせ先は、労災保険相談ダイヤル、電話番号 0570-006031 です。あなたの身近な SDGs、市内で取り組んでいる SDGs に関する事業を紹介します。SDGs は、目的ではなく手段として、7月8日 IPU 環太平洋大学の小川正人副学長を講師に招いて SDGs 研修を開催しました。市職員以外に地元企業、金融機関、地域おこし協力隊などさまざまな人が参加、大阪万博に赤い和紙パピリオンができたらなどのテーマでグループで話し合いをしたり、合意形成を図るゲームをしたりしました。人とのつながり、話し合うことが大切だと感じた、といった感想が寄せられ、立場の異なる人との関わりの大切さを学ぶ機会になりました。また、市では民間企業で働きながら、自身が持つ能力やスキルを地域で生かしていきたいという人材からアドバイスを得ながら、課題解決につなげる事業に取り組んでいます。行政と民間が連携して、それぞれお互いの強みを生かすために、さまざまな角度から話し合いをしながら、さらなる住民サービスの向上につながるよう努めていきます。問い合わせは、政策推進課地域創生班、電話番号 955-1220 です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止や延期、内容変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。情報ボックスでした。